います。おはようございます。ありがとうございます。はい、改めましておはようございます。今日はね、教えて多頭飼育のタイミングということで、こちらのね、インスタ、スタイフ、同時ライブさせていただこうと思っています。よろしくお願いします。ただね、今日あんまり時間が取れなくてですね、私この後ちょっと学校の方に、子供たちのね、学校の方に行く用事があるので、そうですね、最長で35分から40分ぐらいまでになるかなというふうに思います。はい。ただね、教えて多頭飼育のタイミングということで、これ、むしろですね、私がですね、皆さんにちょっと聞いてみたいなと思ったんですよね。スタンド FM、そしてインスタグラムの方で聞かれている方、ね、アーカイブでもいいんですけれども、多頭飼育。まあ、1頭以上のワンちゃんね。2頭以上か。2頭以上のワンちゃんと一緒に暮らしているよという方はね、ぜひコメントいただけたら嬉しいんですが、一体ね、どういうタイミングで、そしてどういう、理由で、兄弟のワンちゃんたちをね、お迎えしようとされたか、ということをね、ぜひ教えていただきたいなと思います。はーい。で、ですね、おはようございます。ありがとうございます。インスタグラムとスタンド FM と今同時でライブをしているんですが、もしかしたらインスタグラムの方の電波が弱くって途切れてしまう可能性があるかもしれないです。で、その場合にはですね、音声配信アプリ、スタンド FM、ちょっと下に置き、打ちますね。音声が、もしね、2頭以上飼っていらっしゃる方は、ぜひどんなタイミングで、上の子が何歳の時に迎えたよとかね、コメントで教えてください。途切れる時は、スタンド FM の方でね、アプリで聞いてください。はい。ね。で、私自身は、実は多頭飼育というのは、自分自身の経験としてはありません。うん。それはいろんな理由があって、多頭飼育はしていなかったんですけれども、お客様の中ではね、本当に2頭、3頭、4頭っていう方も結構いらっしゃって、まあ2頭買いが一番多いかなというふうに思うんですけれども、うん。ね、タイミングとかね、上の子が6歳の時に下の子をお迎えしました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。先日ありがとうございました。でね、このね、迎えるタイミングっていうのはいろいろ意見はあると思います。でも、正直に言えば、私は、もう飼い主さんの一番良きと思ったタイミングでいいと思っているんですよね。うん。ただ、上の子、ね、先住犬の子が、負担と、あと先住犬の子にかかってくる負担っていうのが変わってくると思います。これはどういうことかというと、やっぱり子犬の時期ですよね。たまに、そうですね。たまにですね、子犬を上の子が例えば、10ヶ月、うん、そうですね、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月、まあ、8ヶ月から10ヶ月ぐらいの間にもう一頭、3ヶ月ぐらいの子をお迎えするみたいな、そういう、猛者の方もいらっしゃったりするんですけれども、うん。あとはね、同時に2頭お迎えするとかっていうケースもいらっしゃいました。で、これって私、自分、子供もいるので思うんですけど、まあ、子育てと似てるなと思っていて、年子ってね、こう、1歳しか変わらなかったりとか、双子だったりとかっていうと、やっぱりその瞬間の手のかかり度合いっていうのは、すごいですよね。ですけど、まあ、大変な時期が一気に終わるとも言えるらしいです。双子ちゃんのママとかに聞くとね。私双子じゃないんでわからないんですけど。なので、まあ、キャパシティがあればね、多頭で、子犬同士でもいいのかなとは思うんですけれども、まあ、かなり大変かなというふうに思っています。で、逆にですね、こう、年齢があんまり離れちゃうと、起きてくる、大変さっていうのが、これもやっぱりあって、特にですね、上の子ですね。先住犬の子が、おはようございます。ありがとうございます。ね、多頭飼育の方、ぜひね、2頭以上飼われてる方は、上の子が何歳の時にね、 下の子を迎えされたのか、そしてね、どういう理由で、下の子をお迎えしたのかっていうのね、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。コメントとかでね。はい。で、そうですね。その上の子が10歳を過ぎてくると、今度は下の子が、おはようございます。ありがとうございます。下の子がね、パピーで入ってくるとですね、もう10歳になるとね、こうなんか、のんびり、悠々自適に私は暮らしたいんだわっていうところにですね、突然、はっちゃけた子犬ちゃんがね、ヤッホーって言って入ってくるわけなんで、これがね、やっぱりね、上の子にとっては、ちょっとね、ストレスになってしまうっていうこともあるので、まあ、大概ですね、いろんなものを調べたりすると、上の子がシニアになる前に迎えましょうというふうに書かれていたりするところが多いんじゃないかなと思います。はい。で、私自身は、じゃあ、お客様にね、どういうふうにお伝えしているか、もう一頭飼いたいなと思うんだけれど、どうしたらいいかなというふうに聞かれたときに、大体お答えしているのが、あ、おはようございます。ありがとうございます。今ちょっと電波の方が悪いみたいですけれども、すみません。インスタグラムの方ね、電波が悪くて今動画が止まっていたかと思うんですが、もしね、よろしければ、スタンド FM のアカウントある方はですね、今スタンド FM の方と同時にライブをしておりますので、そちらの方もね、聞いていただければと思います。そちらの方は音声は途切れることはないと思いますので、はい。私の顔がどうしても見たいよという方は、このまま。そんな人がいるのかどうかわからないんですけど、はい、このままインスタグラムで、はい、お付き合いいただければと思います。でね、そうですね、大体私は、お客様に、もう一頭飼いたいんだけれども、いつぐらいがいいですかねというふうに聞かれたらですね、大体そうですね、上の子が、7歳ぐらいまでの間に、7歳ぐらいになるまでの間には、お迎えした方が、飼い主さんも楽だし、先住犬の子も楽だと思いますよってことをお伝えしています。大体7歳ぐらいになるまでですね、1歳から7歳の間ぐらいにお迎えするのがいいんじゃないですかということに、お話しします。あ、インスタからね、はい、インスタグラムから、はい、スタンド FM の方に飛んできてくださった方ありがとうございます。はい。でね、まあだからといって、10歳になったら迎えちゃいけないのかとか、そういうことでは全然ないと思います。ただ、シニアになった時ってどうしてもですね、まあ、個体差がすごく出てくると思うんですよ。そのシニア犬のワンちゃんの個体差ですね。その子の、例えばちょっと持病が出てきちゃうとか、通院が必要になってくるとか、そういった場合には、パピーちゃんのお世話になかなか時間が取れなかったり、するわけですよね。通院をしょっちゅうしなきゃいけないとなるとね。やっぱり13歳以上になってくると何かしらでね、通院をされたりしている方が多かったりするので、そうなるとね、その時点で子犬さんを迎えるっていうのは、まずは経費の問題でも、相当経済的にもね、ワンちゃんの病院通いってかかると思いますし、あと時間的な余裕ですよね。例えば私のお客様で前にいらっしゃったのが、2世帯で住んでいらっしゃって、その上の世代のね、おじいちゃんおばあちゃんが、シニア犬を飼っていて、で、下の世代、ね、娘さん世代の、方が、ご家族がパピーを迎えるということはありました。ね。なので、まあ、タイミングっていうのはね、いろいろあると思いますので、どういうタイミングがいいかっていうのは一概には言えないと思うんですけれども、パピーでお迎えするときはそれなりの大変さもあるし、おはようございます。ありがとうございます。それなりの大変さもあるし、あとはシニアパピーだと、やっぱりシニア犬の子が大変。体力的な問題もあるし、飼い主さんの体力的な問題。それから経済的な問題ですね。これすごく大きくなります。はい。なので、シニアパピーっていうのは、おすすめされないのはその辺かなと思いますけれども、あ、おはようございます。インスタと同時でライブをしております。はい。インスタグラムとスタンド FM の方でライブをしております。はい。ね。で、インスタグラムの方ね、ちょっとね、電波が途切れがちなので、スタンド FM というね、音声配信アプリの方のアカウントのある方は、そちらからも聞いていただけた方が、安定するかなというふうには思います。ありがとうございます。ね。で、いろいろとね、お迎えするメリット、デメリットっていうのがあると思うんですよ。2頭、3頭、4頭って、多頭飼育をするメリット、デメリットっていうのがあると思います。おはようございます。ありがとうございます。こちらに来ていただいたんですね。本日もバリバリ加工が入っておりますので、これが素の姿だと思わないでくださいね。はい。ね でですね、私がやっぱり最大のメリットかなというふうに思うのは、やっぱりワンちゃんっていうのはもともと集団生活をする生き物なんですよね。はい。寝てばかりいるので遊び相手が欲しい&散歩、家では行きたがらないのも解消できるかなと、ということなんですね。なるほど、なるほど。うん。これはですね、これからね、メリット、デメリットのところでもお話ししていこうと思うんですけども、私の、お客様からね、過去聞いた、今までで聞いている話というのは、やっぱり皆さんですね、上の先住犬の子が2歳、3歳ぐらいになると、あ、もう一頭飼おうかなというふうに思われる方が多いイメージです。これなぜかと聞いてみたところですね、やっぱり落ち着きが出てくるのがそのぐらいの年なんですよね。ワンちゃんに落ち着きが出てくるのが3歳ぐらいの年。要するに、本当に成熟した大人になったっていう形ですね。そうするとですね、飼い主さんは子犬時代のわちゃわちゃっとした、わちゃわちゃっとした雰囲気が、なんかちょっと懐かしくなっちゃうわけですよね。はい。で、人間ってね、すごく、素晴らしいところだなと思うんですけど、やっぱりね、大変さっていうのは日々忘れていくんですよ。子育てとかもそうだと思うんですけど。そう、そうなんですよ。人間の第二子の検討のタイミングと同じ、本当にそうだと思います。で、こう、産んだ時のね、大変さとか、あとこう、なんて言うんですか、産後の大変さとかを人間は忘れてね、もう一人、考えようかなとかって思うのがやっぱり3歳、上の子は3歳ぐらいじゃないですか。まあ、私は全然そんな風に思わなかったですけど、やっぱり、飼い主さんもね、子犬さんのすごく大変だったパピー時代っていうのを、まあ、可愛い記憶の方をね、メイン料理にですね、据えていただいて、で、またパピー、今のこのぐらい上の子落ち着いたら、パピーね、もう一頭迎えても平気かなーって思われるのが、だいたい3歳から4歳ぐらい。うん。なので、お迎えを検討されるっていう方が多いですね。それからですね、まだわちゃわちゃしてる。わちゃわちゃしてるけれども、でもお家の中では、ね、コメントいただいたように寝てばかりいるとか、お散歩も行きたがらなくなってきた、みたいな感じっていうのが、だいたいですね、うん、1歳以下よりは3歳以上の子に出てくると思うんですよね。うん、なのでそのタイミングで、検討される方が多い。それからですね、第1子の子が、うん、先ほどもどなたかがおっしゃってくださってましたけれども、6歳とか7歳とかになった時に検討される方も多いです。これが非常に多いかなと思います。うん、これはですね、またちょっと、お迎えするなんて言うんですかね。お迎えをするタイミングとしては、これから、ワンちゃんが、第一種の子がね、うん、年齢を重ねて、深夜期に入ってくる前に新しい子を迎えてしまう。深夜に入ってからだと、上の子の負担が大きすぎるので、もう一頭飼うんだったら、6、7歳までかな、ということでお迎えされる方が結構多いイメージがあります。で、これは、あとですね、もう一度、こう、活力を取り戻してほしい。パピーを迎えることで、もう一度ね、こう、アンチエイジングというか、若返り効果というかね、そういう風にしてほしいという風なお声も聞いたことがありますね。はい。で、お迎えするワンちゃんを、2頭以上で飼育するお家の中でね、一緒に暮らすメリットっていうのが、やっぱりですね、私はその集団、で生きる生き物なので、観察学習ができるということが最大の魅力かなと思います。最大の魅力でもあり、デメリットにもなるところではあるんですけどね。はい。どういうことかというと、例えば、これね結構聞くんですけれども、多頭飼いの方って、下の子のトイレ、トレーニングで困ったことがあるという方はあんまりいなかったりするんですね。うん。それは上の子がやっぱりトイレをしているのを見て、ようなところとか、あとはお散歩のルーティーンとかね。うん。あとは歯磨きとかブラッシングとかね、そういう日々の習慣っていうものが上の子を見て育つわけなので、ね、飼い主さんがあまり教え込まなくても、一頭目の子のようにね、教え込まなくても二頭目の子は自然とそれを受け入れることができるということが、まあ、メリットかなと思います。で、これがね、私もすごく感じるんですけれども、保育園でね、犬の保育園でトレーニングをして、エクササイズとかトレーニングとか何かを教えているときにね、1頭でやるより、2頭でやる、3頭でやる方が、集中力が上がったりですとか、しっかり待てるとかね、そういった子も結構いたりするんですよね。おはようございます。ありがとうございます。ね。なので、観察学習 っていうのを、が一つメリットかなと思います。他のワンちゃんを、まあ、先住犬だったら先住犬の子のやっていることを見て学ぶことができる。うん。ね。それが、飼い主さんや、その、生活の中で良い、ね、習慣であれば、苦労して教えなくても、まあ、トイレとかね。うん。それからサークルで寝るとか、そういうことを、教えることができるっていうのが、多頭飼育のメリットの一つかなというふうに思います。ただですね、デメリットもやっぱりあって、これなんて言うんですかね。この観察学習がメリットに働く場合とデメリットに働く場合があります。でね、これデメリットに感じている方はですね、いらっしゃるかなと思うんですけれども、一番デメリットに働きやすいのは、釣られて吠えるっていうことですね。これはですね、はい。結構皆さん悩まれるところですね。上の子が吠えているので、下の子も漏れなく吠える。で、下の子が吠えるのを聞いて、また上の子も釣られて吠え返すということで、吠えが倍増する。ね。これは非常にですね、多頭飼育の飼い主さんが悩まれるところではあるかなと思いますね。うん。コメントありがとうございます。今年の誕生日で7歳だけど無理かな。この夏を観察されちゃう。そうですね。あとはね、人員配置がどれぐらいできるかですね。2頭、3頭飼うっていうことは、どっちみち2倍、3倍手がかかるっていうことなんですよ。そして、経済的負担も2倍、3倍に増える。これはね、絶対的にそうなんですよね。うん。ですから、まあ、その覚悟ができるかっていうところだと思います。ね、これはね、まあ、人間のね、子供もそうだと思うんですけれども、手は単純に2倍かかる。ね、お世話も2倍かかる。そして、まあ、喜びも2倍に増えるっていうことではあると思うんですけれども、経済的負担だったり、うん、そういったことも時間的な配分だったりも2倍に増える。ね。なので、もう1頭をお迎えしたいなという時には、それを、増える負担をですね、押しても、もう1頭お迎えする覚悟があるか、それからお迎えができるかどうか、それをね、うん、考えると同時に、やっぱり、上の子、との相性っていうのが非常に気になるところかなというふうに思います。で、相性の面で言えば、私はですね、なるべくワンちゃんが若いうちにもう一頭を迎えた方がいいと思います。これは自分の配信とかね、でもお話を、私は毎日のようにね、犬のことについて音声配信をしているので、そちらでもお話をしていますけれども、やっぱりですね、年齢を重ねると、ワンちゃんの年齢を重ねるとね、ワンちゃんの好みっていうのは、こう、狭まっていくんですね。子犬の頃は、世界が、どんなものがあるんだろうと、こう、興味関心を持って、いろんなところに顔を突っ込んだりしていたものが、だんだんだんだん興味関心というのが、こう、小さくなっていくのと、同時に許容範囲がどんどん小さく、狭くなっていきます。なので、若い時には許せていたことが、年齢を重ねてくると許せなくなってくるっていうことが、時々、というか、結構な確率で出てきます。ね。なので、若い時は他のワンちゃんとスムーズにご挨拶できていたのに、例えば4歳を過ぎたら、5歳を過ぎたら、ちゃんと挨拶できるワンちゃんと挨拶できないワンちゃんが出てきたとかは本当にその代表例だと思うんですけれども、これはやはり年齢を重ねてくると出てくることだなというふうに私自身も思っています。ですので、そういったことを考えると若いうちの方が、その受け入れる物事、新しい物事を受け入れる幅というのがありますので、そういった意味ではですね、若いうちに、もう一頭迎える気があるのであれば、お迎え、する方がいいかなというふうには感じています。まあ中にはね、年齢重ねても非常に許容範囲のキャパシティの広い子もいるので、一概には言えないですけれどもね。はい。そうですね。まあ多頭飼育のね、メリットっていうのは最大のメリットはやっぱり、喜びが2倍になるっていうこと。そして、そうですね。観察学習で、いろんなことを教えなくても学習をしてくれるので、飼い主さんがちょっと楽になりやすい傾向があるということ。そしてね、遊び相手になるかどうかっていうのは、私はですね、その、お迎えしたワンちゃんと、先住犬の子が遊んでくれるかどうかっていうのは、これはですね、わからない。遊び相手として迎えたはずなのに、相性が悪くて結果的に部屋を分けてます。 部屋を分けて飼育していますっていうですね、飼い主さんに出会ったことがあります。はい。なので、人間もそうじゃないですか。ね。例えば、外国にね、留学して、私なんかもあったんですけど、ね、同じ日本人だからいいでしょということでまとめられたとしても、別にその日本人の人と仲良くなれるかどうかは別問題じゃないですか。ね、同じ、ね、犬だから仲良くしなさいっていうのはちょっと、私はね、うん、難しいんじゃないかなと思います。我々日本人がね、外国に行って日本人にやったら、全員の日本人と仲良くできないのと同じようにですね、うん、犬、新しく迎えたから、この子と遊んでてねっていうのは、それはですね、飼い主さんが思ったようにはうまくいかないぞということが、まあ今までのね、経験で見ると、そういうお客様の方が多かったかなというふうに思います。なんでかっていうと、やっぱりですね、特に小型の愛玩犬種、ね、小型の愛玩犬種のワンちゃんたちというのは、人間に懐くように繁殖されてるんですよ。人に、犬と人がいたら、犬じゃなくて人に行くように、そういう気質を重んじて繁殖を繰り返されているので、なので、新しくワンちゃんを迎えたからといって、今までの興味関心がなくなって、そっちのワンちゃんに行くっていうことではないんですよね。うん。どっちかっていうと、飼い主さんの取り合いが始まる。これがまたデメリットの一つでもあるかなとは思いますけれども、まあそこを押してもね、楽しいこと。まあもちろん仲良くなったら遊べる。遊ぶ時間もあるかなぐらいの感じで、まあ期待をしておくといいかなと思うんですよね。うん、全力期待はしない方がいいかなっていうのが私の今までの所見ですね。はい。ということで、今日はね、少し短めになりましたけれども、多頭飼育のタイミング、ね、それから、メリットとデメリット、ね、そんなことについて、まあ今までね、お客様の中で多頭飼育されている方の、まあ、お話を伺っていたことなんかも踏まえてお話をしていきました。少しね、短めになるんですけど、この後ちょっとね、学校の方に行かないといけないので、今日短めにおしまいにしていこうと思います。で、6月の、インスタ、スタイフ同時ライブは、この1回になるかなと思います。はい。この1回にちょっとさせていただいて、次回は7月になるかなというふうに思います。もうね、きっと暑い時期に入ってくるんじゃないかなと思います。そしてね、この台風の後、前後っていうのは、やっぱり気圧の変化がありますので、ワンちゃんにとってはですね、特に転換とか心臓の方とかね、病気、持病がある子はね、体調を崩すことがありますので、あとシニアさんとかね、うん、ぜひね、気をつけて見てあげていただきたいなというふうに思っています。うん。とりあえず、なんか多頭になるなら、なおちゃん先生ですな。ありがとうございます。なんでこの話をしようかって思ったかっていうとですね、最近、もう一頭をお迎えしますとか、決めましたとか、うん、決まったので、パピーのトレーニングしたいですっていうお問い合わせがちょっと増えてきてるんですね、既存のお客様の中で。まあ、私自身がね、ドッグトレーナーとしてもう20年以上やっておりますし、自分の N1 クラブをね、やって17年目なので、やっぱり1頭目の子が古くからのお付き合いの方は、まあ、年齢を重ねてきてるので、2頭目、3頭目。っていう風に考えられる方も多いのかなと思っていたので、このお話をしてみました。はい。それでは、インスタグラムの方はね、ライブは、ちょっとね、しばらくお休みという形になってしまうんですけれども、音声配信アプリ、それから Apple Podcast ですね。はい。で、なおちゃん先生と検索をしてみてください。音声配信の方では毎日のようにベラベラと、ワンちゃんのことについてお話をしてますので、ね、姿形はちょっと見えないかもしれないですけれども、声だけでも、なおちゃん先生のお話聞いてみたいよという方はね、そちらの方に遊びに来ていただければと思います。ホームページの方にもね、アプリの方のご案内はしておりますので、一番下までスクロールしていただいて、スタンド FM のなんか白地にですね、なんかムニョムニョっとしたモニュメントを押していただけると、私のチャンネルの方に飛んでいくと思いますので、よかったらそちらの方からも聞いてください。それでは今日はここまで。ね、ちょっとね、まだ今日は横浜の方も少し涼しくて曇りがちですけれども、はい、皆さん体調などにね、気をつけてお過ごしください。それではこちらで失礼いたします。ありがとうございました。はい、それではですね、インスタグラム、そしてスタンド FM の方でね、聞いてくださっていた皆さん、こちらね、そろそろ スタンド FM の方も終了していきたいと思います。はい。どうしてね、来月まで、私、来月、7月か、今月は1回でインスタライブをおしまいにするかというとですね、ですね、この後ですね、来週から非常に長きにわたりですね、毎週木曜日にワンちゃんを日中お預かりすることになってるんですね。はい、日曜日どころかですね、私のお休みの間、ほとんど、お預かりをするという、大切なお仕事が入っているので、スタンド FM じゃなくて、インスタだ。インスタの方はちょっとお休みとさせていただきます。まあ、スタンド FM の方はね、また更新できるときにお話をしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、今日はここまで。ありがとうございました。あ、コトラジさんも言ってくださったんですね。ありがとうございます。リエルさん、ありがとうございました。リトルサマーさん、ありがとうございました。カイホさん、まだいるかな？ありがとう。ユキさん、トツさん、ありがとうございました。失礼いたします。